味しいですね、美味しいです。注文生産しましょう美味しい、これは小さい穴が開いてますね。これは釘の跡です。この波々になっているところはイエス様の悩みを表しているんです。今つけたんですけどねそう思ってみるとそうかなという気がします。イエス様の悩みの跡ですよ、これね、ダジャレですけどね、はい、あでもこれは美味しいですね。昔あの小石先生って先生がね来られて、焼いてくださったのでやったことがありました。僕は子供の頃でした。あれまずかったですね。なんか生産式のパンの味とやかく言ってもしょうがないんですけども、これはなかなか美味しい。そもそも種入れのパンっていうのはこういうものです。クラッカーみたいなねものですから、あのこれはあのオリジナルに近いものであります。で今日はヨハネの福音書の第15章、大変有名なブドウの木のお話をさせていただきます。ヨハネの福音書15章4節から13節まで、4節から13節までお読みいたします。新改訳聖書では193ページになります。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。そこまでであります。このブドウの木の例え話といいますか、これは比喩という方が正しいと思いますが、皆さんもよくご存知のイエス様のお話でありますが、これは私たち人間とそしてイエス様との関係、そのつながりの大切さを教えております。そして同時にですね、これは教会の奥義も私たちに教えていてくれる大切なお話であります。ここ2ヶ月ぐらいですね、教会についてのお話をしておりますけれども、実はこのブドウの木のお話も教会についての お話、まあ、教会に関わる大切な教えであります。でこのお話の、まあ、一番大切なところは実を結ぶという言葉にあります。イエス様は私たちを枝とし、またイエス様自身を幹とされました。まあ、枝は幹から離れてしまえば枯れてしまう。それはまあどんな木でも同じなわけです。ポキッと折ってしまえばですね、その枝は枯れてしまう。不思議なものですね。当たり前のような感じしますけれども、折れた枝はもうその木の力、命を失ってしまうんですね。幹につながっていることがその木の命なわけです。しかしこの話の大切なところは、イエス様がここで使っていらっしゃる木はただの木じゃないということです。これはブドウの木なんです。ブドウの木であるということはどういうことかというと、実を結ぶという。木にもですね、実を結ぶやつと結ばないやつがありますね。結ぶ木と結ばない木があります。教会の前のこの木、この間台風で倒れそうになった欅、僕は未だに忘れられないんですが、この教会が建つときにですね、この木を植えるっていう話をしたら、どなたかが実の実のないような木は植えん方がいいですよって言われたんです。その時もう欅だって決まってたんですね。僕もそれで変更するわけにいかなくて、で欅になっちゃったんですけども、確かに実の実らない木はつまりません。葉っぱが生い茂ってきれいですし、まあ今年はちょっと紅葉があんまりないんですけども、夏の間日差しを遮ってくれるんですけど、実が実らないと木というのは、まあ、どれも同じって怒られますけれども、あまり効果がないですね。しかし実が実れば、その木がどんなに不細工であっても、どんなに世話のかかる木であっても、その木には実の実らないものに比べてですね、はるかに大きな価値が生まれてくるわけです。まあ、実の実らない木というと、例えば杉の木とかですね、松にも実が、松の実なんてあるから実りはするんですけども、松の木とか、まああいうのは結局大きくなったらあとは切って、板かなんかにしてですね、こう材料にするぐらいしかないですけど、実の実る木は実が実ってる間はずっとですね、大切にされて、毎年実がなると。でも実がなるのは幹じゃないんですね。不思議なことに枝になる。幹に直接なってるっていうのはあんまり見たことないですね。幹しかなくて、そこからボッとこう実がついてる木なんて、そうすると気持ち悪いですよね。必ず枝である。イエス様は自分は幹だと、自分が直接実を実らせることはない、でも私たちを通して実が実るように配慮してくださっているわけですね。でもまた私たちは枝の方ですから、枝はどういうことかというと、これ枝だけじゃ絶対実が実らないんですね。枝だけがいくら頑張っても、まあ、頑張るということはないかもしれませんが、実が実らない。必ずその幹につながっている。でこのでもですね、例え話に使われているブドウの木というのは、日本ではこうつるになってですね、こう伸びてきますね。もともとはイスラエルでもつるなんですけど、イスラエルの方の作り方っていうのは、日本みたいにこう棚を作ってこうやるんじゃなくて、カリフォルニアなんかでもそうですけども、本当普通の木みたいにやりますね。それでバーッとこう枝が出てて、それを剪定してしまって、そこにこう実が実ってます。普通の木に近いような感じで実っています。イスラエルでもそういうようなものだそうですけれども、私たちは枝だと。枝の分というものがあるわけですね。枝は実を実らせるけども、幹につながってなきゃいけないということです。だから私たち人間は実を実らせるためには、イエス様に絶対結びついてなきゃいけない。自分一人でいくら努力して頑張っても実を実らせることはありませんという、まあ実に単純なお話なんです。ではここで実という言葉を僕は何度も使っておりますけれども、一体じゃあ実とは何でしょうか。 私たちの中に実は実っているだろうか、私たちを通して実がなっているだろうか。皆さんいかがですか。自分は実が実っているだろうか。何か実がありますか。実がないですかね。実がある、あると瀬尾さんの奥さんは確信を持って実がある、ね、実があるという。もう手を挙げられる方羨ましいですね。私は実はあるんですよ。実は肉はあるんですけどね、こっちの実はついてるんですけど、実る方の実は全然なくてですね、ダメなんですけども、でもイエス様はここで私たちは実を実らせる可能性があると言われているんです。実を実る、じゃあこの実というのは何か。この15章の後半の方ではあなた方が言って実を結び、それが豊かに、という16節ですかね、あるんですね。まあ、この言葉によると実というのは、まあ、さらに多くのキリストを信じる人たちが私たちから生まれてくると、そういうような意味に取ることができます。私たちを通してさらに多くの人がイエス様に結びついてくる、それはまず実ですね。これは間違いないです。でもそれだけではないようなんですね。イエス様は自分が死ななければ、実を結ばない、一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶと言われたんですね。あの実というのはイエス様を通して多くのものが救われるということでもあるし、また永遠の命が与えられるということでもあるし、人間が神の子になることができるということでもあるし、まあ、多くの意味を含んでいるわけなんです。で、私は今日ですね、この実という言葉を私たち人間が生きている証というふうに、置き換えて捉えたいと思うんです。まあ、この生きている証という言葉もちょっと漠然としてるんですけども、ただ実という言葉だけだとなんかしっくりこないというか、はっきりしない部分があるので、生きている証、人として生きている証という言葉に置き換えてもいいんではないかなと思うんです。私たち人間はこうして神様によって生かされているんですね。生きているわけではありません。生かされている。キリストによって、救われて、でもキリストによって救われてキリストとつながっているときに、確かに私は生きている、確かに私は神様から生かされているというこの証が生まれてくる。そういうふうに捉えることができるんですね。ですから私たちが生きている証ということで、それは伝道の実ということでもあるし、また御霊の実のようなですね、この人格の実というふうに捉えることもできるんでしょうけれども、確かに私は生きている、キリストにつながっていなければ逆にですね、本当に私は人間として生きているんだろうか、ね、毎日飯を食って仕事をして寝て、そういう毎日を繰り返します。もう今年も300日近くそういう毎日を過ごしてまいりました。忙しい方もそうでない方もいろいろいらっしゃると思いますが、人間として生きていることと同じなんですね。赤ん坊からおじいちゃんおばあちゃんまで人間として生きている。でも本当に私は確かに一人の人間として堀川博士として生きているんだという証があるかということになると、なかなかどうですかね。はたと気がついてしまうんですね。もう今年11月になりまして、あと2ヶ月しかないんですけど、おそらく皆さん今年のお正月に何か目標を、今年の目標なんてものをお立てになったと思うんですが、いかがでしょうか。変なこと聞くなって怒られそうな感じですけど、私はどんな目標を立てたかも忘れてしまいました、ね、ひどいものです。今年こそはなんて思ったことさえも忘れてしまって、もう本当にただですね、いたずらに10ヶ月を過ごしてしまったような気がするんですね。でも人間というのはそれは何十年の人生であっても何年の人生であってもですね、まあ、どこかそういうところがあると思うんです。気がついてみたら40になった、60になった、80になった、100になったというようなことになるんですね。本当に私はこうして生きているんだ、いや生きてきたんだ、あるいは死んだ後も確かに私は生きていたんだ、堀川博士という人間が生きていたんだという、その証というか、 その確かな証拠というか、それがこの実ということじゃないかと思うんです。じゃあその実はどうやって結ぶのか。これ簡単ですよ。書いてある聖書に書いてある通り、キリストにつながっていなさい。枝は枝だけでは実を実らせることはない。信仰を持って、私はクリスチャンです、洗礼を受けてですね、クリスチャンになったとしても、キリストにつながっていなかったら全然ダメだ。そう書いてある6節に、私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて、枝というように、これは材木のようにと言いますかね、投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込む。クリスチャンであってもキリストにつながっていなかったら身を実らせることはないんです。あ、本当に私は生きてるんだろうか、いや本当に私はクリスチャンなんだろうか、ね、毎日の生活に張り合いがないなとか、生きがいを感じられないなとか、あるいは自分の生活が乾いたような感じだなとか、そんなことないですか。最近生活に潤いがないな、乾いてるな、その原因一つしかないですね。キリストから離れてしまっている。キリストにつながっていない。自分、枝として頑張ってるんですね。私はいかにも自分一人で地面に植わっている木のごとく誤解をしてしまって、よしやるぞってですね、こう、何でもかんでも一生懸命やるんですけども、ね、気がついたら、もう枯れてですね。何のために自分はこんな一生懸命やってんだろうか、私は何やってるんだろうか、分からなくなってですね、そういうことになってしまう。でももし私たちがキリストにつながっていれば、ね、それは毎日の生活が充実していても充実していなくても、ね、仕事があってもなくても、ね、どれだけ豊かであってもなくても、才能があってもなくても、年がいっても若くても全然関係ないんです。キリストにつながってさえいれば、確かにあなた方は実を、多くの実を結びますと約束されている。聖書の教えってのはこういうところがいいですね。もう全ての人に公平です。もう条件ないですから、あなたは若くて元気で能力もあって才能もあっていっぱい働けるから多くの実を結ぶとは書いてないですね。どこにも書いてない。もうあなたは年老いてもう元気もないし、毎日なんとなく生きてるだけだから、ね、もうあなたは身を見過ごすことはない、書いてないんですね。もういくつになっても若くても子供でも身を結ぶっていうんですね。こんないいことないですね。この競争社会ですから、相対的な社会、ね、みんなで足を引っ張り合ってですね、生きてるような社会ですけど、聖書の教えはそういうことはありません。私たちがキリストにとどまっていれば大丈夫で、キリストにとどまるというのは、じゃあ一体どういうことかということになると、それは私の言葉があなた方にとどまるならと7節に書いてあるんですね。私の言葉が私にとどま、あなた方にとどまるの。キリストの言葉を覚え聞き従うこと、これがキリストに従うことである。キリストの言葉に、キリストの言葉のないキリストに従うなんてことはないんです。キリストの言葉に従ってこそキリストにつながることができる。自分流のつながり方なんてものはありません。キリストの言葉に従って従っていくということがキリストにつながる。そしてさらに言うならば、12節に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと書いてあるんですね。キリストの戒め、キリストの言葉というのは互いに愛し合うことだ。10年一日のごとく、いや100年でも1000年でも教会はこの話しかしないんです。互いに愛し合うということ、互いに愛し合うこと、これがあなた方に与える戒めだ。だから私たちが互いに愛し合うときにキリストにつながっていることになるって言うんですよ。互いの間に愛がなければキリストにつながることはないって言うんです。これ不思議ですね。キリストにつながるというのは個人的な感じがするじゃないですか。私がキリストにつながっていると思うけれども、実はそうじゃなくて、私たちが互いに愛し合うときにキリストにつながっているって言うんです。だからこの15章は教会の教えなんです。でも教会というのは、前から言っているように、この御嶽の教会とか、どこどこの教会とかっていうような、そういう類のもんじゃありません、ね、 私たちが2人以上誰かと一緒にいたら、そこは教会なんです。夫婦は教会です。家族は教会です。兄弟も教会です。お友達とも教会です。2人以上の人間がキリストの名によって集まったら、そこは教会なんです。立派な教会ですよ。でそこで私たちが互いに愛し合うときに、キリストにつながることができる。で人と人との関係がキリストとの関係になっているというんですね。でもキリストはただあなた方愛し合いなさいと言われただけではありません。まずキリスト自身が私たちを愛してくださいました。13節に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんって、これ聖書の有名な言葉でありますが、この友という言葉は原文では複数の言葉が使われています。誰かの友達っていう特定のという意味じゃなくて、まあ、多くの友、多くの人々というような意味であります。多くの人々のために命を捨ててくださった方はイエス様だけですね。それもイエス様は私たちがまだ罪人であった時に、私たちのために命を捨ててくださいました。死んでくださいました。ここには命を捨てたと書いてあります。命を捨てた、与えたんじゃないんですね、捨てたんです。キリストが十字架にかかった時に、ああイエス様ありがとうございますって言った人は一人もいなかったんです。キリストは十字架にかかって、その恩を私たちに売るようなことは一切されませんでした。今もされていません。恩着せがましいのことはどこにもないんですね。いや、むしろ私に従っているならば、あなた方は実を結ぶと言われている。これだけあなた方したんだから、しっかり私に貢ぎなさいとイエス様は一言も言われない。これだけしてあげたけど、まだあなた方を通して実を結ばせようとイエス様はおっしゃってくださった。キリストの愛は捨てる愛ですね。捨てる愛です。愛ということについてこれまでも何度も話しておりますが、犠牲を払うこと、損をすること、そして今日はさらに捨てることだ。13節だ、ね、愛というのは捨てることだ。私に与えられた富を捨てることである。時間を捨てることであるし、プライドを捨てることであるし、メンツを捨てることですよ。ああこれはもったいない、この人のためなんかに与えられない、いやこの人のためなんか時間を使いたくない、この人のためなんか頭下げたくないと思うじゃないですか。その時に私たちはそれを捨てるんです。邪魔だと、これを持っている以外に私はキリストにつながらないんだと理解しなきゃいけないんです。それを持った瞬間に私たちはキリストとの幹につながっている手が離れてしまうんです。ああこれはもったいない、これはこのあの人のためなんかとてもあげられない、いやこれは、ああ私はこれは自分のためだ、これは私のためだと、自分がその手を捕まえた瞬間にキリストの幹を持つ手は離れているということです。捨ててこそ浮かぶ背もあれですかね。聖書的ですね、あの言葉まさに、ね、ちょっと通訳の難しいような言葉ですが、まさにそうなんですね。愛というのは捨てて、自分の持っているものを捨てたその手で空っぽになってキリストの愛にしがみつくことができるんです。そしてその時に私たちはキリストから栄養をもらうんですよ。イエス様以外に私たちの人生を潤す方はいらっしゃいません。どんなにいい仕事ができて、どんなにいい家庭を築いて、どんなに素晴らしいことができてもですね、私たちは最後は枯れます。最後は枯れて、もう力がなくなって虚しくなって、最後本当に枯れ枝のように死んでいくだけです。でもキリストにつながっていたら、実は枝のように枯れていってもですね、豊かな実が実るんですよ、キリストによって。ああ本当に私は今生きている、イエス様によって生かされている、その生きている実感を、喜びを、そう書いてあるじゃないですか。11節に、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様は私たちが喜んでほしいんですね。ハッピーになってほしいんです。本当にいつも喜んだ生活してもらいたいんです。皆さんの生活どうですか？喜びがありますか？喜びが、ね、今週何回喜びました？何回本当に喜びが心の中に溢れてきましたか、ね、2回ぐらいか、1回か、なかったか、ね、マイナス3回ぐらい、 その反対ばかり、本当に喜びがないな。それは理由は一つですよ。キリストから離れてるんです。幹なるキリストから手を離して、自分の手で自分のこれはあれもこれもと言って握りしめてるから、キリストから離れてしまって身を実らせることがないんです。喜びがないんです。私たちの命は、喜びは、平安は、愛は、すべて私たちのために命を捨ててくださったキリストから来るんです。キリスト以外のとこから来ないんです。そう書いてあるんです。厳しいですよ、五節に、ね、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。そこまで言わんでもいいじゃないかという気がしますね。私を離れてはあなた方は何もすることができないとキリストははっきり断言する。これがまさに真理ということです。私を離れてはあなた方は何もすることができない。何かやっているように見えるけれども、それは神様の目から見れば本当に虚しい、意味のないこと。でもキリストにつながってさえいれば、キリストにしっかりしがみついてさえいれば、私たちがどんなに無力なものであっても、弱いものであっても、確かに今キリストにある命と愛が私たちのうちに流れてきて、喜びがあふれてきますよ。本当に、ああイエス様と共にいてくださるな、心がカサカサに乾いてるようなことはないです。秋になるとね、テレビのコマーシャル見てください。お肌がカサカサになる話ばっかりでしょ。全国の人のお肌がカサカサじゃないかなと思うぐらい ね。で、 お肌を潤しましょうっていうね、お化粧品だとかクリームだとか山ほど出てくるじゃないですか。で、一言だと思ったら、うちの坊主がなんか目が最近パチパチするので、お医者さんに見てもらったら目が乾いてるって言うんですね。本当に、まあ、目が乾くなんてことはあるんかなと思ってました。自分の息子は目が乾いてですね、僕は大体自分の体が乾くとかってことはないんですけども、ね、でも乾くですね、乾燥する。この時期にもう肌の乾燥はまだいいですよ、クリーム塗りゃね。心の乾燥はね、どうやったって治らないんです。イエス様しか、幹なるキリストしか、私たちを潤す方はいらっしゃいないんです。だからもし私たちが、ああ本当に今週ですね、水曜日の午後3時ぐらい、なんとなく心が乾いたなと感じるんですよ。必ず水曜日の午後3時はそういうふうに決まってるんです、ね、木曜日の朝じゃないんです。だいたい水曜日の午後3時とか4時ぐらい、ね、誰が勝手に決めたのかって感じですが、ね、旗とね、事務所でこう鉛筆を持ちながら、あっとこう思う瞬間があるんですよ。乾いてる。その時私たちは、よし、ここでこの渇きに曲げずにめげずに頑張るぞと思っちゃいけない。幹のあるキリストにとどまる、ね、キリストからいただくことによって私たちは初めて潤され、身を実るんだというこの言葉を思い返してですね、もう一度そこで、イエス様どうぞ私をあなたのうちにとどまらせてください。そしてどうぞ残されたこの一週間、キリストによって潤されて、また身を実らせることができるように、あれもこれもと言って自分の手で握りしめることをやめて、捨てることによってキリストを得て、そして身を実らせることができるようにと祈りながら、また水曜日の午後3時から始めるんですよ。したらもうまた、もう豊かな実が、あふれるばかり実が私たちに与えられているわけなんです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは自分でこの体を得たのでも、この命を得たのでもありません。ましてや、こうしてあなたを礼拝するものとならせていただいたのは、自分の努力によったのではありません。ただただイエス様が私たちのために命を捨ててくださった、そのご愛のゆえであります。私たちはそのことを知りながら、まだまだ自分があれも欲しい、これも欲しい、あれも惜しい、これも惜しいと言って、本当に自らのことにばかり思いが偏っております。どうかしを与えられます。この一週間、捨てることによる喜びを味わわせてください。 愛することによる喜びを味わわせてください。犠牲を払うことによって得ることのできる潤いと実をどうぞ見せてください。神様、キリスト、幹なるキリストにつながることの生きがいを味わわせてくださるようにお願いいたします。どうぞまたここに集われていらっしゃる方の中で、本当に今自分は心に潤いを求めている、生きがいを求めている、なぜ自分がこうして生きているのかわからないけれども、イエス・キリストに従って生きたいと思う方が、守って祝福してください。お願いいたします。与えられます一週間、キリストにとどまり、また愛にとどまり、また豊かな実を見ることのできる時とならせてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主はブドウの木、ご一緒に賛美しましょう。そこに OHP がありますから、それで
私は枝です。いつも離れずに。主はブドウの木。私は枝です。豊かな実を結ぶ。御言葉にとどまり、御言葉にとどまり、愛に生きるなら、
この世は知るでしょう。
この世は知るでしょう。主の救いと癒し、主はブドウの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。
どうぞご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの苦しきお恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、このキリストの幹につながる教会の枝枝、愛する兄弟一人一人、姉妹一人一人の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。